F のように私たちは中途半端な信仰で終わってはならない。最後まで、徹底的に従っていく信仰で、ありたいというふうに思います。これが、F の、歩みでしたけれども、先ほども言いましたけど、ヤロバアムと F というのは北イスラエルの中でですね、神様から任命された、唯一じゃないですよね、ただ二人の王だったわけですね。ヤロブアムも神様から任命された預言者として、エフは預言者によってエリシャによって、油注がれた特別なですね、神様から任命された特別な人たちだったわけですけども、残念なことに彼らは本当に中途半端な信仰でですね、偶像礼拝に陥って祝福されなかった。神様によって期待された器だった、神様から任命された器だったのに、主の御心を成し遂げて生きることができなかった、残念な人生だったなと言えると思います。それがエフなんですけれども、その子はエホアハズという人で、13章からその人についてのことが書かれています。13章に飛びます。13章の1節から9節を読みします。ユダの王アハズヤの子ヨアシュの第23年にエフの子エホアハズがサマリアでイスラエルの王となり、17年間王であった。彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバデの子ヤロブアムの罪を犯し続けて、それをやめなかった。それで主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らをアラムの王ハザエルおよびハザエルの子ベンハダデの手にいつまでも渡しておられた。しかしエホアズが主に願ったので、主はこれを引き入れられた。アラムの王の虐げによってイスラエルが虐げられているのを見たからである。主がイスラエル人に一人の救い手を与えられた時、イスラエルの人々はアラムの支配を脱し、以前のように自分たちの天国に住むようになった。それにもかかわらず、彼らはイスラエルに罪を犯させたね、ヤロブアム家の罪を離れず、なおそれを行い続け、アシェラ像もサマリアに立ったままであった。またアラムの王が彼らを滅ぼして打国の時の塵のようにしたので、ヨホアハズの2は騎兵50、戦車10台、歩兵1万だけの軍隊しか残されていなかった。ヨホアハズのその他の業績、彼の行った全てのこと、およびその功績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。ヨホアハズは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をサマリアに葬った。彼の子ヨアシが代わって王となった。迷わはずですね、彼の人生は2節にもう早速まとめられてしまってです、ね、彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルの罪を犯しさせたネバテの子ヤロボムの罪を犯し続けて、それをやめなかった、そのことに、集約されてしまっているわけですけれども、けれどもその罪のために、アラムによってこう期待されるが、ものすごく苦しめられるんですね。でこのアラムの王のハザエルという人は、偶像礼拝に走る北イスラエルを懲らしめるために神様に任命された人だったんですね。でその命令の通りに北イスラエルをものすごく苦しめるわけです。本当に、打国の時の塵のようにしたというふうに書かれています。本当にそういうわけで、北イスラエルの国力がものすごく下がるわけですけども、本当にそのものすごい苦しみの中でヨハーズは、一度だけ主に立ち返ったわけですね。主に願った。それが4節のところに、しかしエホアズが主に願ったので主はこれを切り入れられたと書いてあります。本当にその苦しみの中で一度だけ彼は主に、本当に願い求めることができました。そして主は憐れみ深い方、イスラエルを愛しておられる方なので、これを見てイスラエルを助けられた。歴史的に見るとこの助けた人というのはですね、アダルニラル2世というアシリアの王のようですね。アシリアのこの王様は地中海の方にこう遠征していくために、このアラムのところを通って、遠征しに行ってですね、なのでアラムと戦争しながら通っていくわけですね。そのために、 アラムはそちらに、戦いに行かなきゃいけないので北イスラエルが戦い攻められなくなって、まあ、北イスラエルが平穏になったというそういうことのようなんですけども、まあ、そういうふうな他のものを用いてでもさえもですね彼は神様は北イスラエルを救ってくださった。そしてこの本当に一番苦しいところを脱したわけですね。それにもかかわらず彼はヤロバム家の罪を離れないで焦らず王様に立ったままだった。彼にとってはこの時ですね本当に主に立ち返るチャンスだったわけですね。自分自身の悪のために自分に災いが来て苦しみの中で主を呼び求めた時に主が救ってくださった。彼が本当に悔い改めて主に従っていくんですね。チャンスだったわけですけどもそれを彼は無にしてしまった。救われたらそれでおしまい。喉元を過ぎれば暑さ忘れるんですかね。よくことわざでも言いますけども本当にそのような信仰、彼の信仰は本当にちょっとの信仰、中途半端な信仰、それで終わってしまう。せっかく主が起こしてくださった救いの奇跡が彼にとって本当の意味で彼の命と人生をそして北イスラエルの国を救うでそういう、チャンス、機会にならなかった、そういうふうにすることができなかったということが言えると思います。まあ、こういう、ですね、歩みの人っていうのもいますね。本当に苦しい時にですね、教会に来て救ってください祈ってくださいとわけですけども、それが終わるともうすぐ教会から離れてしまうというですね、そういう方もいます。本当にあの時救われたあの時経験した感謝は何だったんだっていうですね、そういう方もおられます。本当にその信仰はやっぱり主が喜ばれない。神様は本当に私たちの人生のさまざまな試練を通してそれから救いたいわけですけども、その最高はその人の命とその人生の全てを救いたいわけですね。人生の全てが作り変えられて神様のために用いられるように神様の御心にかなって生きられるように作り変えていきたいわけです。それこそがその人にとっての本当の救いなわけですけども、まあ F も似てますけど自分のお心にかなったところまでは神様を受け入れるけれどもそれ以外はもういいですっていう感じですね。もう苦しみが去ったならあとは自分でやる。本当にそれは中途半端な神様の本当の意味で受け入れない信仰であると言えると思います。そのような、このエホアワズのような信仰であってはならないなと思います。さらにもう一人ですね、その子ヨアシュという人も、同じような、部分がありましたので、そこ、最後にこの人のところまで、見て終わりにしていきます。その13章の10節から、読みます。ユダの王ヨアシの第37年にエホアズの子ヨアシュがサマリアでイスラエルの王となり16年間王であった。彼は主の目の前に悪を行いイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの全ての罪から離れずなおそれを行い続けた。ヨアシュのその他の業績、彼の行った全てのこと、およびユダの王アマツヤと戦ったその功績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。ヨアシュは彼の先祖たちと共に眠りヤロバムがその王座に就いた。ヨアシュはイスラエルの王たちと共にサマリアに葬られた。エリシャが死の病を患っていた時のことである。イスラエルの王ヨアシュは彼のところに下っていき彼の上に泣き伏して我が父我が父イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んだ。エリシャが王に弓と矢を取りなさいと言ったので彼は弓と矢をエリシャのところに持って行った。彼はイスラエルの王に弓に手をかけなさいと言ったので彼は手をかけた。するとエリシャは自分の手を王の手の上に乗せて東側の窓を開けなさいと言ったので彼がそれを開けると、エリシャはさらに言った。矢を見なさい。彼が矢を射るとエリシャは言った。主の勝利の矢、アラムに対する勝利の矢、あなたはアフェクでアラムを打ちこれを立ち滅ぼす。ついでエリシャは矢を取りなさいと言った。彼が取るとエリシャはイスラエルの王にそれで地面を打ちなさい。すると彼は3回言ったがそれでやめた。神の人は彼に向かい怒っていった。あなたは5回6回打つべきだった。そうすればあなたはアラムを打って立ち滅ぼしたことだろう。しかし今は3度だけアラムを打つことになろう。こうしてエリシャは死んで葬られた。 モアブの略奪隊は年が改まるたびにこの国に侵入していた。人々が一人の人を葬ろうとしていた。ちょうどその時略奪隊を見たので、その人をエリシャの墓に乗り入れて去っていった。その人はエリシャの骨に触れるや、その人は生き返り自分の足で立ち上がった。アラムの王ハザエルはエホハズの生きている間中イスラエル人を虐げたが、主はアブラハム、イサク、ヤコブとの契約のために彼らを恵み、憐れみ、帰り見て彼らを滅ぼし尽くすことを望まず、今日まで彼らから御顔を背けられなかった。アラムの王ハザエルは死に、その子ベンハダデが代わって王となった。エホハズの子ヨアシはその子、その父エホハズの手からハザエルが戦い取った町々をハザエルの子ベンハダデの手から取り返した。すなわちヨアシは三度彼を打ち破ってイスラエルの町々を取り返した。まあ、ヨアシの人生が書いてありますけれども、途中エリシャの人生の最後も入っていますけれども、彼の人生の最初は、まとめが最初にまとめが書かれています。11節、彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルの罪を犯させたネバテの子やロブアムの全ての罪から離れず、なおそれを行い続けた。もうエボーハーズと全く同じことですね。一文一句違わない、言葉で書かれています。彼の人生はそれに集約されていますけれども、彼の人生にもですね、主が祝福してくださったことがあったんです。彼の、人生の良かった点はその預言者エリシャを敬っていたということですね。まあ、彼自身に主に対する信仰があったということが言える。まあ、それも本当にわずかな中途半端な信仰だったと思うんですけど、そしてその主をヤロバアムの金の格子にすり替えてしまっていたという形ですけれども、それでも、まあ、エリシャに対するですね、敬いがあったわけですね。まあ、事実エリシャはですね、ここに我が父我が父イスラエルの戦車の騎兵たち、これはイスラエルで最も力あるものだということなんですね。最も力ある、まあ、勇士だという形ですけれども、まあ、これはエリシャがその師匠であるエリアの最後の時に言った言葉でもあるんですが、エリシャはたくさんの時にですね、予言をしてサマリアのアラムの攻撃から北イスラエルを救ってたんですね。こうやってアラムが来るよ、アラムが来るよって、それに備えなさいとかですね、そしてこのアラムの人たちをですね、盲目にして捕らえていってサマリアに引いていったりとかですね、まあ、いろんなことがあったわけですね。実際にエリシャが、本当に、アラムに対して最も強いものだったということは言えるというふうに思うんですけれども、まあ、その、エリシャに対する敬いがあったので、彼はですね、この死の病を患っているエリシャのところに見舞いに行ったわけです。でそうするとエリシャが王に弓と矢を取りなさいと言いました。そして、それを東側の窓を開けて撃ちなさいと言ったんですね。その手を乗せて行ったわけです。で矢を言うと、これは主の勝利の矢だ、アラムに対する勝利の矢、アフェクで、アラムを立ち滅ぼしますよと言っています。アフェクという町は頻繁に北イスラエルと、アラムの戦争の場所になった要衝の場所ですね。そういうところなんですけども、そこで大きな勝利をしますよというふうに言われています。まあ、主の誠の預言者であるエリシャを敬っていた彼の、まあ、小さな信仰ですかね、まあ、それを認めてくださって、主はエリシャを通して彼に祝福の予言をしてくださっているわけです。で一度その東側の、窓を開けて向こうに打ちました。それで終わりではなかった。次に矢を取って地面にそれを打ちなさいと言ったんですね。矢筒にはまだたくさんの矢が残っていた状態であったわけですけれども、地面に打ちなさいと言われた時に、そのヨアシはそれを3度だけ打ってやめてしまった。もっと5回6回打つべきだった。主の勝利の矢と言ったじゃないか、アラムに対する勝利の矢なのに3度しか打たない、もっとあなたはですね、もっともっと勝利したいという願いがあるのに、もっと矢筒の矢がなくなるぐらい5回6回打つべきだったというふうに言われているわけですね。まあ、信仰の矢というふうに言ってもですね、信仰を持ってこれをもっと打つべきだったに、言われているわけです。 少し脱線してしまいますけども、僕たちが、最近ですね、この子供を授かった時にもこのところから示されたわけですね。もっとしっかり祈るべきだということですね。中途半端なところで信仰の手、祈りの手をやめないで、もう5回、6回、自分自身に与えられている力の限りにおいて祈るべきだっていう、ここからそのことを言ったわけですね。霊的な目を開いて、目を覚ましてですね、さっきも歌いましたけど、祈りの家でありなさい、聖霊の宮でありなさい、目を覚まして祈り続けなさい。イエス様も弟子たちに言いました。誘惑に陥らないで、目を覚ましていなさい、祈り続けなさいって言ったわけですね。私たちの霊が与えられていても、私たちの肉があって心と体弱くてですね、すぐ眠ってしまう、霊的に眠ってしまうから、そうじゃなくて霊的に目を覚まして祈り続けなさいっていうふうに言ってるわけですね。で、ここにはそのやはり共通点があると思うんですね。ヨアシュはその霊的な目が眠っていた。これが信仰の矢である、これが勝利の矢であるということを霊的にしっかり受け取ることができなかった。中途半端にしかそれをすることができなかった。そのゆえにですね、3度だけアラームを打つことにとどまってしまった。本当だったらですね、もっと5回、6回打ってアラムを立ち滅ぼすことができたのに、彼は3度だけしかアラムを打つことができなかったっていう、そういう結末になったわけです。で、ここにやっぱり彼の信仰の中途半端さ、霊的な目が眠っている様があると思います。私たちもやはりそうであってはならないんですね。彼にとって人生の一番大事な時っていうのはここにおそらくあったわけです。この時に彼はその信仰の目を開いて、主に従ってですね、熱心に主に求める必要だったわけですね。熱心に主に祈り求める必要があったわけです。その時に彼の霊的な目は開いてなかった、そのことが、大きな失敗になっています。私たちもここがあなたにとって大事ですよって言われているそのタイミングで、ここで祈って祈って主に呼び頼んで勝利する必要がありますよっていう時に眠っていてはならないんじゃないかなと思うんですね。ここが大事っていう時に中途半端に祈ってですね、中途半端に過ごして、神様祈ってるけども、なんかこう自分でいろいろやってですね、自分の考えでやって、そして中途半端な結末を得る。それはではやっぱり本当の意味で人生に勝利していくということにならないんじゃないかなと思います。しっかり目を覚まして、ここぞという時には本当に祈って祈って、主の御心は何ですか、主は何を私になぜと言ってるんですかということをしっかり聞いていきたいと思います、ね。で、主がしろということ以外はもうしませんというぐらい、主が導いてくださること以外は私はしませんよというぐらいですね、自分の力でこれを解決するしませんよという本当に神様にこう寄り頼んでいくということですね。心血注いで祈っていくということが必要。3回でやめるんじゃなくても5回、6回、どこまでも心血注いで祈っていく信仰の歩みをしたいと思うんですね。霊的な目が眠ってしまっているとそのところがわからない。ここで目を覚まさなきゃいけないのにっていう大事なところがわからないでスルーしてしまう。それが続いていけばですね、人生の岐路が、祝福の岐路があるのをスルーしていけば、どんどんどんどん中途半端な祝福されない道の方に入っていってしまうんですね。その本当ね、ここが岐路という時に目を覚まして祈って、祝福の道を歩んでいく、祝福の道を選んでいくっていう、これの、続けていくことが本当の勝利の道だというふうに思います。ですから私たちは、普段からですね、主と交わること、御言葉を読むこと、祈ること、そして主の兄弟姉妹と交わることですね、しっかり礼拝に来ること、本当に基本的なことですけども、毎日毎日のこの霊的な生活、それが大事だと思います。そして御言葉を聞くだけのものであってはない、御言葉を行うものになりなさい。自分自身の生活の中で、自分自身の人間関係の中で御言葉を実行していく、行うものになる、そういうふうにしていく毎日毎日の歩みが霊的に目を覚ましていく。そしてここぞという時に、あ、これが主にあってこう絶対乗り切らなければならないタイミングだというふうに 目が開かれることだと思うんですね。ですから毎日毎日の歩み、小さな歩みを目を覚ましていく、そしてそれを見極めていくことができる、そういうものになりたいと思います。この弱しのようにですね、中途半端な小さな信仰を持ってですね、大事なところを見逃すですね、そういう歩みになくてはならないなと思います。3人の王に共通だったことはやっぱり皆信仰があった、小さくてもあったけれども、その中途半端に終わってですね、最後はやっぱり自分自身のお心に従って歩んだために、もうたくさんの祝福を取り逃した、そういう、人生だったというふうに言えると思います。私たちも主を信じ、主に救われた歩みだったんですね。彼らのように歩んではならない。たくさんの祝福を神様は用意しておられる。あなたが従うならですね、あなたの家は何代までも続くよ、ヤロバムに祝福は約束されていたんですね。でもヤロバムは栄えたの、たった3代で終わった。本当に小さな祝福で終わった。そういう風な人生にならないように、どこまでもどこまでも人生の全てをですね、主に従っていく歩みをしていきたいと思います。少し長いですけど、最後に一つですね、僕が、キャンプでマラナサキャンプっていうのに参加した時に、思わされたことをですね、一つお話ししておしまいにしたいと思います。皆さんタラントの例えというのを知っていますよね。あの5タラント、2タラント、1タラントを与えられたしもべの話ですけれども、この話前回しましたっけ？知らないですかね。その5タラント、2タラント、1タラントのしもべですけれども、この時のですね、メッセンジャー、明石さんという方がメッセージしてくださったんですけれども、すごく、いい話をしてくださったんですね。1タラントの人が、その人だけ神様はとても恐ろしい人でケチな人だから、ね、まかないところから刈り取り、散らさないところから集める、すごい恐ろしい人だからって言ってもらったものを取っといてですね、湿地に埋めていたっていうことですね。他の人はそれを十分用いてそれを設けたわけですけど、1タラントの人だけはそれをしまっていたっていうのなんですけども、ここに神様からの、なんていうんですかね、メッセージがあるわけですけど、サタンの惑わしがあるよっていうことを言っていたんですね。で、5タラント、2タラント、1タラントの人は皆主人からそのお金を預かって、それを使って商売しなさいと。自分でそのお金を儲け、持ってきて、それで商売しなさいと言われたわけじゃなくて、主人からそのお金を預かって、それで商売しなさいと言われたけれども、それを用いなかった。で何を言いたいかというと、私たちは信者であっても未信者であっても、皆神様からこの命や人生、賜物、人間関係、全てのものを、良きものを与えられている。全てを与えられている。最初に自分で払ってこの人生を書いてたわけじゃなくて、もう最初から全ての人生を丸々神様から与えられている。それを神様のために用いなさいよっていうふうに言われているわけですけども、サタンはそれがあたかも最初から自分のものだったかのように思わせる。そしてそれを取られることが嫌だんですね。そういうふうな思わせる、勘違いさせるんだというふうに言ったんです。それはエヴァをサタンが誘惑した時と同じで、神様がこの木を食べちゃいけないのかって言った時に、いけないと言ったんだけれども、神様はこの木を食べるとあなた方が神のようになるっていうことを知っているから食べさせたくないんだ。神様はケチだから、あなた方が神と同じようになるのは嫌だから食べさせてくれないんだよっていうふうに、他の全てのものを食べていて与えられていて、唯一それだけ食べちゃいけないという約束なのに、あたかもですね、神様はものすごくケチな人のようにですね、神のようになるって知っているからあなた方に食べさせないんだよってに言ってるわけですね。まあ、そしてエヴァは神のようになる、自分もあの人のようになれるんだということでそれを食べてたんです。でこの全世界の所有者は神様であって、そして全世界の所有者である神様に従っている方が豊かな生活ができるわけですね。でも自分の人生を自分の神のようになって自分の所有にしたいっていうふうに思ったのが その罪の始まりだというふうに説明してくれるわけです。で、まあ、おそらくですけども、大金持ちのところで働いているですね、まあ、石油王とかですね、大金持ちで働いているところのしもべの方がですね、多分僕たちよりもいい暮らしをしていると思うんですね。その一緒にめちゃくちゃいい家に住んでですね、めちゃくちゃ良い待遇の中で働いていると思うんです、ね、大金持ちのしもべであった方が自分で何でもかんでもやらなきゃいけない一般人よりもいいわけですけれども、でも私たちは霊的な中意味においてはそれを選んじゃってるんですね。自分で自分の人生を何とかしなきゃなんないっていう、自分で神のようになって自分を所有したいように、自分の人生を所有したいように、そして自分が与えられたものを神様に一切返したくない、自分の人生から取られたくない、まあ、そういう意味で、自分の人生をしまっているんですね、まあ、そういう、まあ、そのまま棚の例えを返していくわけですけども、まあ、自分の人生を自分のものとして一切神様に返さないようにして生活する、それが、当然のことかのように思っちゃってるんじゃないかっていう。そうじゃなくて元から全部与えられたものだから全部神様にお返して生きることが自分の人生の本当の筋なんだよ、全部、与えられたものなんだ、そして誠の全世界の所有者である神様に従って生きる人生の方が全然自分一人で自分で頑張って生きる人生よりももっと豊かな人生を送れるよっていうふうにメッセージしてくれたんですね。で、この F とかの人生を見るとやっぱりそういう形だったのかなというふうに思うんですね。まあちょっとは神様のために用いたわけですけども、やっぱり自分の人生を自分のものにしたいと思って、与えられたものを自分のために握って使っていった彼らは本当の意味の祝福を逃した、神様からの本当の評価を逃した、本当の豊かな生活を逃していったというものですね。で、私たちも自分に与えられた、全てのものを神様に返そうという歩みでなければ、この5タラント2タラントの人たちのようにですね、そのもっと大きな祝福を与えられましたね、そういう人の人生のように歩めない、自分で小さな世界へとどまって自分の考え、自分のできる範疇、自分の好みの範疇、自分の良いと思える範疇でただ生活するだけになる、本当にそれは小さなことなんだ、神様の人生を委ねていない、神様からの本当の祝福を受けようとしていない姿、この1タラントのしもべの姿なんじゃないかに、思えるわけですね。私たちも、そういうふうにですね、自分の人生と命がですね、元から自分のものであったかのように自分で最後まで囲い込むような歩みじゃなくて、元から全部神様が与えてくださったものだから、全部神様のために捧げて生きよう、全部フル活用して神様の御心のために生きよう、そして神様が与えたいと願っている満額の祝福ですね、それを受けられる、そういう人生を歩んでいきたいというふうに思います。中途半端な信仰で歩まないようにしていきたいと思います。以上で今日のお話は終了です。お祈りします。私の神様、今日は、F 王朝の3人の王様から中途半端な信仰であってはならないということを学ぶことができました。ありがとうございます。私たちは勘違いして自分の人生が元から全部自分のものであったかのようにして囲い込んで生きています。手放したくないと思って生きています。あなたの心に歩みたくないと表に握りしめてしまっているところがあります。どうか私たちがその握っているものを手放して一歩一歩ますますあなたに全てを明け渡してあなたの心にかなった人生を歩めますようにお願いします。どうか5タラント2タラントの人たちが賜物の大きさは違っても全てを用いて、そして満額の祝福をあなたから受けたように、私たちも自分自身の全てをあなたに明け渡してあなたが用意されている満額の祝福を受け取ることができますようにお願いします。どうか一人一人の人生の歩みが、信仰の歩みが中途半端なものとならないようにどうか助けてください。またここぞという時に霊的な目を覚ましていられますように、主をどうかお願いします。しっかりとあなたに祈り、 あなたにより頼んで、すべてのことを乗り越えていきます、いくことができますように、皆を助けてください。私たちを助けてください。今日の御言葉の時を感謝します。イエス・キリストの皆によってお祈りします。